イエスに従うことというタイトルで御言葉を取り次ぎたいと思います。皆さんおはようございます。ありがとうございます。癒しのシリーズですね。イエス様が人々を癒すというそういうところがいくつか続いていく、そういう箇所に入っています。マタイの福音書のイエス様が山の上でメッセージを語り終えて、山を下ってきた後はいろんな人たち、特に病気、また悪霊に取り憑かれて困っている、まあ、そういう人たちがやってきて癒しが行われていくんですね。ところが今日のところはその合間のエピソードといったらあれですけれども、合間に入ってくる出来事が書かれているところになっています。この後ですね、異邦人の住んでいる土地に湖を渡って、行くんですね。イエス様と弟子たち一行は湖を渡って向こう岸に行くということがこの後起きてくる出来事になっています。で、その移動にあたっての出来事、その移動にあたってあるやり取りが他の人とあったんですね。そこから弟子ですね、今日のテーマは弟子ということですけれども、弟子となるということ、弟子ということについて教えられる、そういうところになっています。ではご一緒に見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、今日のマタイ福音書8章の18節をご一緒に見てスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞその場所で声を出して読んでみてください。マタイ8章の18節いきます。せーの。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。はい、こう書いてあります。聖書の中では、まあ、特に福音書の中でイエス様との関係性のことで2種類の人たちが出てきます。まあ、他にも出てくるんですけれども、まあ、特にね、今日のところで該当するものとして2種類の人たち、イエス様との関係で出てくるんですね。一つは群衆です。そしてもう一つは弟子たちということですね。ここでもイエス様を取り囲んでくる弟子、群衆たちがいて、そしてイエス様は弟子たちに向こう岸に行くよってそう声をかけたということが書いてあります。群衆と弟子がいたということですね。わざわざ違う言葉で書いてありますから、そこは当然違いがあったということがわかります。一言にならないかもしれませんが、この2種類の違いを言いますと、まず群衆というのはイエス様に何かを求めて近くに集まってくる人たちだって、そういうことができると思います。まあ、事実ここで群衆が取り囲んでいたって書いてありますけれども、その多くの人たちは、あの人のところで、癒しがあるらしいぜって、病気が治るらしいぜって、じゃああの人連れて行こうか、私癒されたいな、ちょっとその奇跡を見てみたいぜとか、あるいはあの方の話はすごいらしいぜ、よしちょっと聞いてみようぜとか、まあ、そういうなんかね、こう聞いてみたら心がポカポカするかもしれない、何かがあるんじゃないかって、イエス様から何かを得ることができるんじゃないかって、そう思ってやってくる人たちですね。さあ一方で、じゃあ弟子たちはどんな人たちでしょうか。弟子たちはイエス様を求めて従ってくる人たちでした。イエス様のくれる何かを求めているというよりは、イエス様自身を求めて、イエス様自身に惹かれて従う人、ついていく人だったんですね。まあ、今日ちょうどこの前の子供メッセージのところで、本当になんか神様の導きだなって私思いましたけれども、従うっていうその御言葉、そこに弟子たちの話がついてきてましたね。特に最初のアンデレさんはイエス様の後とことこついてきた。で、どうしてついてくるんですかって、そこから始まっていくんですよね。イエス様の後ついて歩く人、イエス様に従っていく人、これが弟子なんだよって、聖書はそういうことを教えていると思います。イエス様は群衆に対してもとても親切です。優しいです。本当にたくさんの人たちが集まってきて、癒してください、助けてくださいって言うと、憐れんで助けなきゃって、癒さなきゃって、本当に力の限りそれに応えていますね。それを福音書を読んでいるとそのままそう書いてあります。でもですね、イエス様は人となって来てくださったので、私たちの苦しみも すべて共にしてくれるために人になってきてくださったので、時間が限られている。私たちと同じように限られた時間の中で、人間と同じように限られた時間の中で、すべき使命があったわけです。ですから、とっても群衆にも親切だったけど、限られた時間をできる限り弟子たちに注ごうとした。育てようとしたんですね。それは彼らがイエス様が天に帰っていった後にイエス様の働きを継続していくためだったわけですね。山上の説教、まあこれの前のところで結構長いこと山の上でイエス様がメッセージを語るところ見てきましたけれども、その山上の説教の時もそうでした。弟子たちをそばにしてメッセージを語ったんですよね。確かにその先に群衆がいてみんな聞いてたと思います。あ、どんな話してるのかなって一生懸命聞いてたと思うし、イエス様も聞こえるように話していたとは思いますが、一番聞かせたいのは弟子たちだった。だから聖書の中にはわざわざ弟子たちをそばに置いて話し始めたということが書いてあるんですね。今日の箇所でも自分を取り囲んでいる群衆がいるって、それを見て湖を渡ろうってイエス様は言いました。それなぜでしょうか。取り囲まれてね、密になってるからって今の時代だったら思うかもしれないけども、でもそういうことではないんですよね。一言で言えば弟子たちを育てるためです。群衆に取り囲まれていたら、まあ、ただそれに応えなければいけないけど、イエス様は限られた時間があったから弟子たちを育てなければならなかった。群衆のニーズに応えるよりも神様の使命に応えることを必ずしなければいけなかったから、神様の本来の計画に応えるために弟子たちを連れて湖を渡ろうとしたんですね。さあ今日のキーワードは従うということです。弟子たちはイエス様に従う人です。そして信じて従う人はみんな弟子なんです。すべてのクリスチャン、すべてのイエス様をここに迎えてイエス様を従いたいなってそうし始めた人はみんな弟子なんですね。すべてのクリスチャンはそうなんです。そのことを呼ばれて答えているものとしてはっきりと確信を持ってもらいたいと思います。で、さらにその中で今日の箇所ではさらに2種類の人々の反応があるんですね。それを通して従うっていうことを覚えたいと思います。最初の一つは従いたいっていう人に対してのイエス様のメッセージですね。そしてもう一つは従いたいんだけどちょっと待ってという人もいるかもしれない。まあちょっとやぶさかではない、従う方向で行きたいんだけどもちょっと待ってって思っている人へのメッセージかもしれない。まあ、この二つのイエス様のメッセージを残るところで受け取っていきたいと思います。ではですね、まず従いたいという人へのメッセージを受け取っていきましょう。19節と20節を今度は読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に19、20を読んでみてください。よろしいですか？いきます。せーの。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。こう言いました。さあ一つ目は従いたいと思っている人、従いますと言っている人へのメッセージですね。ここにはそういう人が一人出てきます。それは律法学者という人だったんですね。ある律法学者さんが近づいてきて、あなたが行くところだったらどこへでも従ってまいりますってこう言うんです。素晴らしいですね。イエス様ついてきますよ、もうどこ行くにしたって私ついてきます。いや、なんか素晴らしいメッセージのように思います。ところがですね、イエス様いつもとちょっと調子が違うんですね。答えがなんて答えたかというと、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないってこう言うんです。狐だって鳥だって家がある、帰る場所があって、まあ言ってみればオンとオフがあるということですよね。休む休息の場所がある。でも人の子には枕する場所もないんだって、一息ついて休む場所もないんだって、そう言うんです。この人の子っていうのは 今は詳しい説明はしませんが、イエス様のことですね。イエス様のことです。私にはそういう場所もないって、そう言うんです。さあ、この律法学者さんは従いたいって言った。まあ本当にそれ立派なはずです。でも、イエス様の答えはどういう人でしょうかって。それは、従うってあなたは言うけれど、それはこういうことだよ。わかってるかなって。そう、まあ、念押しをしているというんですかね。問いかけている。まあそういうことだと思うんですね。どうしてイエス様はいつもみたいに、ああ、じゃあついてきなさいって、従いなさいって言わないんでしょうか。さっきの子供メッセージでアンデレとかペトロとか、フィリポとかナタナエルとか、みんなについてきなさい、従いなさいって言ってくれてるのに、どうしてこの律法学者の人は、そう言ってもらえないんでしょうか。まあわかりません。はっきりこの人がどんな人だったかというのははっきりとはわからないですけれども、でもここでわかる情報は、彼は律法学者だったということですね。その特徴は、尊敬されていた。地位も名誉もあった。安定していた。そして、来た人たちに教えていればいい仕事だった。まあ、牧師もね、教会にいて、なんか来た人の相手していればいいんでしょう、楽そうだねって言われたら、そんなわけねえわって言いたくなりますので、律法学者も私がこんなこと言ったら、そんなわけねえわって言うかもしれませんけれども、まあでも、少なくとも、尊敬されて、地位もあって、名誉もあって、安定もしていて、そして、イエス様の、こと従っていくっていう時に、彼が思い描いてたものと、自分のとそんなに変わってないと思っていたのかもしれないですね。だから、イエス様のことを見ていて、そういう先生たちの、自分たち律法学者の仲間たちの中の、まあカリスマみたいな、新しいヒーローが出たぞって、すげえやつが出てきたぞって、よし、このビッグウェーブに乗ってやろうじゃないかって、そう思ったのかもしれない。ですね。まあ、かもしれないなので違うかもしれませんけども、そう想像もできます。でも、実際のイエス様はどうだったですかって、休む間もなく、みんなを押し寄せてきて、でも、使命を果たさなければいけないから、本当に時間を弟子たちに注いで、ずっと歩んでいく。そしてその行き先はどこでしょうか？それは十字架ですね。尊敬どころか、唾を吐きかけられて、水葡萄酒を突きつけられて、そして、お前救い主だったら降りてみようって、罵倒されて死んでいくのが、イエス様の行き着く先ですね。枕する。って言葉がここに出てきますけれども、それはイエス様が十字架で息を引き取ったという言葉と同じ言葉が使われているんですね。そういうことだよって。私がこの歩んでいくその先には、最後枕するところは十字架の上だって、それが分かっていますか？まあそんな厳しい問いかけのようにも聞こえるんですね。イエス様に従うっていうのは、ポジション的なことじゃない。職業的にということでもない。イエス様に従うのは生き方だっていうことです。イエス様に従うっていうのはあり方だって。あなた自身のその全てに関わることだって、そう言っているんですね。私たちは信仰をアクセサリーのように用いることもできるかもしれない。ある時は十字架をつけて、別に、ね、十字架のアクセサリーがいけないと私は特別思わない人ですけれども、ある時は十字架のアクセサリーをつけて、ある時は他の神様の、ある時は他の何かの名誉の、そういうものをつけて、時と場合によってつけたり外したりする。ある時はイエス様と言って、ある時は誰それと言う。ある時は神様と言って、ある時は何か別のものに頼ろうとする。そう、アクセサリーのようにつけたり外したりするものじゃないということですね。アイデンティティで生き方だよって、ついていくってそういうことだよって、そう言っているように思います。都合の悪い時は外すようなものではない。それが従うということだ。キリスト教風じゃなくて、イエス様に従って行きなさい。ついてきなさいって。私の後をついてきなさいって。そう言ってるんですよね。従いたいという人に急に、まあ、冷たい水を浴びせかけるようで、ちょっとあれですけれども。でも、そのことも私たちは心に留めなければいけない。まあ、アンデレとか、ペトロとか、みんな、まあ、漁師だったりね、そういう立場だったから、なおさら、こう、スッと言ったのかもしれない。律法学者は、地位も名誉もあったって、もう築き上げてきたものがあった。それ全部失うかもしれないよ。でも来るかって、そう言ってるようにも感じますね。 私は今日、まあ、このメッセージの箇所が来て、この準備をしながら、タイミングもすごいなというふうに思いました。私たちはこのコロナの広がっている中で、まあ、このことがより、まあ、強く迫られている時なのかなと思うんですね。イエス様に従うってどういうことでしょうか。イエス様の後について生きていくってどういうことでしょうか。今私たちは、まあ、このオンラインの配信をしているところにも本当にそれぞれの家族しかいなくて数人でやっていますけれども、今まではそんなこと思ってもいなかったけれども、礼拝に集まることができなくなってきてしまった。今まで分かりやすいアクションで礼拝に行くことができたって、まあ、そこに行っていたら私たちはイエス様に従っていくような感じで行けた。別にそんなに責めるつもりはないんですよ。皆さんのことを責めてるわけじゃないんですけども、でもつもりでも行けたところがあります。でも集まれなくなったって、誰にも見せることできなくなった。私はね、敬虔なクリスチャンですって、まあ別に皆さんも見せたいと思ってないでしょうけども、そういうふうにすることもできなくなった。アクションを奪われて、もうクリスチャンらしさを出すところを奪われて、さあでもそういうことじゃないよねって、イエス様についていくって従うってどういうことだっけって、まあそう問われているような感じがしますね。昔、まあどことは言いませんけれども、ある非常に厳しい、信仰を持っていくということが厳しい国のクリスチャンの人たちがどうやってね、その生活をしているかっていう話を、まあそういうところを見てきた人から聞いたことがあります。まあその国では、そうやってこう公に集まるということが許されていないわけですから、公園で日曜日は集まるということですよね。そしてそこでその人たち同士だけ分かるやり方で合図をして、本当にベンチに隣に座って普通に話しているようにして、互いに祈って別れるって、そうやって信仰の歩みを歩んでいるというんですね。私たちはそこまでではないけれども、今ちょっといつもと違うところに置かれている、まあ、私たち改めてイエス様についていくってどういうことかしら、イエス様に本当に従うってどういうことかしらって、そうイエス様にどう向き合っているかということを問われているのかもしれません。牧師もそうですね。まあ、何より私は本当に今自分が問われているなというふうに感じます。やってるふりは通用しないって。なんとなくイエス様ついていってる律法学者ですよって、私どっちかというとあっちの派閥ですよっていうことは通用しない。本当に心がどこを向いているのか、本当に心がイエス様の後歩いていこうとしているのか、そのことが問われているんだな、そう感じます。皆さんはどうでしょうか。私たちはイエス様に従いたいと願っている、ついてきなさいとイエス様は言うときに、それは枕する場所もないかもしれない。でも、ついてきますか、そう言ってるんですね。あんまりディスカレッジになると良くないので、一応さっきね、アンデルたちは同じようについてきなさいって言って、イエス様は喜んで迎えてくれた姿も覚えておきたいと思いますけれども、同時に今日問われていることをきちんと受け取っていきたいと思います。さあ最後にですね、もう一つのパターン。いつか従いたいと思ってますって、ぜひね、行きたいんですけども、ちょっと今待ってという人もあるかもしれない。そういう人へのメッセージが今日は語られています。それも一緒に見ていきましょう。じゃあ最後の21節22節を開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。いきたいと思います。せーの。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと書いてあります。二つ目は、いつか従うけど、ちょっと待って、という人へのイエス様のメッセージです。弟子の一人が、まず父を葬りに行かせてください、と言いました。どういう状況なんでしょうかね。今、喫緊でそうなのか。それとも、お父さんが弱ってきてるからとか、あるいはもうちょっと先なのか。ちょっと時期はわからないですけれども、いずれにしてもお父さんを葬りに行きたい、と言います。ところが、イエス様は、これもまたいつものなんか優しいイエス様と違って今日は辛口だなと思いますが、私に従いなさい。私に従いなさい。信じている者たちに自分たちの死者を葬らせなさいってこう言うんですね。で、まず誤解がないようにちゃんと言っておかなければいけないことは、 どんなどうでもいいってイエス様は言っているわけではないということです。聖書ははっきりと、あなたの父母を敬いなさいって言ってます。あなたのお父さんお母さんを敬いなさいって言っています。どうだって言えばそんなもん家族なんかねって、そう言ってるんじゃないんですよ。お父さんお母さんを敬いなさいって言っています。あるいは、いろんな箇所でそういう場面出てきますけれども、葬儀の場面というのは聖書の中で出てきます。例えばもう創世記の初めのところでも、創世記50章の5節のところで、その、ヨハネがね、亡くなって、そして、骨を持って帰るの話の、まあ、その葬儀の話っていうのが出てきます。すごく葬式って大事にしてるんですよ。葬るっていうことを、この聖書はちゃんと大切に丁寧にするっていうことをよく表していますね。私たちも教会で亡くなったことを弔う、あるいは葬るっていうことをすごく大切に考えています。じゃあ、この死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさいってどういう意味なんでしょうか。まあ、いくつか考えられると思います。一つは、まあ、言葉の通りですけれども、死者のことは死者に委ねなさい。亡くなった人のことは委ねなさいって。それは私たちが何かできることではないのだから委ねなさいっていう、まあそういう大きいメッセージもあるでしょう。あるいはもう一つは、この弟子と群衆っていう話をしている中でこれが出てきますから、その働きに重荷がある人に委ねなさいって、そう言ってると受け取ることもできますね。ちなみに、これ開けなくていいですけれども、ルカの福音書の9章のところで、この出来事の並行して書かれているルカの視点からの、ところがあります。で、そこではプラスしてですね、イエス様があなたは行って神の国を言い広めなさいって言ってるところが出てくるんですね。つまり、その、私に従ってそれ任せなさいって、あなたの方は行って神の国を言い広めなさいっていうところがプラスして、記録されているんですね。いずれにしても一番伝えたいことは、私に従いなさいっていうことです。あえてなんですよ。この家族の死と葬りっていうことを挙げているのは、それがどうでもいいからじゃなくて、ほっとけないことだからですよね。どうでもよくできないことだから、イエス様はこのこと、そしてマタイはこのことに本当に目を奪われたし、神様はこのことを私たちに今福音書を通して語っているわけですね。そのメッセージは何でしょうか。あなたは今私に従いなさいということですね。あなたにはあなたがするべきことがもう控えている、もう待っている、あなたが手をつけるのをすでに待っている、そういうメッセージですね。ちょっと待ってくださいって、いつか従うけどちょっと待ってくださいって、そういう人への今日のイエス様のメッセージが、私に従いなさいって、分かってるよ、状況は分かってるよ、でも今私に従いなさい、あなたにはあなたの使命があるって、そう言ってるんですよね。三条のメッセージのところで、すでにやったところですけれども、別に開かなくて結構です。マタイ6章33節でこういうことが書いてあります。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。で、この箇所のところですね、私の尊敬するある先生が、書いてメッセージとしてくれたんですね。こういうふうにその先生はこの箇所を、言い換えていました、言い表していました。神様のことをいつも第一にしなさいって、神様のことをいつも第一にしなさい、そう、書き送ってくれました。そうだなって、私も本当に胸に染みて思いました。家族は大事、当たり前、本当に大切にしなければいけないし、葬儀も大切、もちろんそれもきちんと大切にしなければいけない。その上でなおイエス様は、今あなたは私に従いなさい、そう言ってるんですね。あなたがしなければならないことに目を留めなさいって。まあそっちもね、ちゃんともちろんやるんだけれども、でもあなたがしなければならないことに目を留めなさい。こう、イエス様が言っていることに私たちは目を留めたいと思います。それは 本当に確率的なことじゃないかもしれない。この時はこうしなさいってイエス様がマニュアル全部書いてくれたわけじゃないかもしれない。でもそれも今日のメッセージだったですよね。あなたが思い描いているようなもの、あるいはその書かれていたものに従っていけばいいもの、いつもやっていることをやっていけばいいもの、そうじゃないかもしれない。でもイエス様に向き合って従っていきなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。ちゃんと良くしてくださる。このことを信頼してイエス様についていきたい、そう思います。さあ、では、いつものようにしばらくそれぞれで祈る時を持ちたいと思います。今日は、まずイエス様に従うということを御言葉から受け取りました。イエス様についていくということですね。そして、それは本当にアクセサリーのようなものじゃなくて、いつも本当にイエス様についていくということ、あるいは答えがもうこうだよって、この答え以外は外れだよって、そういう答えを選んでいく生き方ではなくて、イエス様の後、その背中を見ながら一緒に歩んでいくということですね。そしてまた今従いなさいって、あなたにはするべきことがちゃんとあるって、そのことをイエス様は語っていますね。それぞれ何を私たち語られているでしょうか。もう一度思い巡らして、それぞれ自由に祈っていただきたいと思います。他にも何でも思っていること、感じていることあったら祈ってください。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、感謝します。イエス様、あなたが私たちに従いなさい、ついてきなさいって、そう今声をかけてくださっていることをありがとうございます。どうぞ今答える一人一人をあなたが祝福してください。これから始まる一週間の旅路、またこれからの生涯の旅路をあなたについていく、その中で大いに祝福してください。またあなたが手を引き、時に背中を押して、その道を歩ませ、最後まで歩み抜くものとならせてください。またそのことは、私たちが思い描いていることより、違うかもしれませんけれども、でも、あなたについていこうとするときに、あなたはそれをちゃんと達成させてくださるということを、私たちは信じます。あなたに信頼してついていきますから、どうぞ一人一人の祈りに、あなたが豊かな恵みと祝福を持って応えてください。どうぞ今日から始まる一週間の旅路も、イエス様が共にあってください。またあなたの背中を見て追うものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞあなたが答えてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。